こんばんは。2019年の1月16日、今年入って2度目の水曜日、祈祷会、学び会です。前回から、今年はマルコの福音書ですね、2月も続けてマルコの福音書最後まで行きますので、皆さんね、ご期待いただきたいと思いますけども、今日はですね、前回に続きましてマルコの1章。のところから学んでみたい。前回概要から大切なことは少しお話ししましたので、今日はもういきなり一章の後半、この部分から入りたいと思いますね。1月3日の箇所ですね。さあ、それではいつものように購読したいんですが、その前に質問今日もありますので、質問先を読んでから購読させていただきたいと思います。クエスチョンの1は、41節、これから読みますが、41節でイエス様がツァラートと書かれていますが、口語訳聖書では雷病となってますね。雷病患者を癒される前に彼に触れたことにはどのような意味があるでしょうか。まあ、なぜイエス様は、癒される前に彼に触れたのかという質問ですね。2つ目、あなたにとってイエス様に触れていただきたいものとは何でしょうか。まあ、私たちの内側の問題ですよね。私たちの人生、あるいは心のイエス様に、触れて癒していただきたい、イエス様に触れていただきたいものは何でしょうかという、この2つの質問ですね。さあ、それでは購読したいと思います。新改訳聖書になりますが、マルコ福音書1章の35節から45節まで、奇数節私読みますので、皆さん偶数節を声を出して音読して、録音に入るように、音読していただきたいと思います。1の35、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。36節、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。38、
イエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも地獄の人を私はそのために出て行ったのだから。
こうしてイエスはガリラヤ全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。40、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ、清くなれ。42、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。44、最後45節ご一緒にどうぞ。はい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。アーメン。さあ、それでは皆さん、2つの質問ありますのでですね、まあ、お時間のある方は2つ構わないですけども、まあ、どちらか1つ選んで、考え答えていただければと思います。また後ほどディスカッションのためにね、シェアしていただきたいと思いますが、録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所、そして質問をもう一度繰り返させていただきます。1月3日のリビングライフの箇所ですね、マルコの福音書1章の35節から45節、1章35節から45節です。2つの質問は、1つ目、41節で、先ほど読みました41節でイエス様がツァラート、すなわち雷病患者を癒される前に彼に触れたことにはどのような意味があるでしょうかという質問ですね。2つ目の質問、クエスチョン2は、あなたにとってイエス様に触れていただきたいものは何ですかという、この2つの質問ですね。ディスカッションタイムの後、また、解説の時に録音に戻りますが、皆さんも少し考えていただけると、今日の学びにも幅が出るかなと思います。それでは一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。それではですね、今日は、一章の 後半ですね、前回は一緒の前半でしたけど、まず最初にですね、今日全体のところを見て、まあ、これはマルコが、書き始めた、マルコの福音書を書き始めた、最初の部分でありますよね。ですから、まあ、何を選んだのかなマルコはという気持ちもありますよね。自己列順には並んでおりませんので、聖書はね、何か意図を持って選んでいるわけですよね。まずここからですね、イエス様がこう宣教開始、一章ですから宣教開始するわけですね。その中で、今日の箇所には3つのイエス様を大切にしていたことが、記されていますね。私たちそれはクリスチャンである私たちへの見本であり、また私たちにこのようなイエス様はご自身の生き方を通してクリスチャンとしてこの地上でどのように生きるかということを教えてくれたんですね。ですから私たちにとってもイエス様が大切にされたこと、まず最初に今日3つ出てきますけど、それは私たちにとっても大切なものとなっていないとするのは、まあ、ならなければ、またそのイエス様のその大切なものを大切にしたいという思いがなければやっぱりまずいと思うわけですね。さあ全体からまず見ちゃいますけど、一番最初35節のところですね。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたという祈りですね。もちろん教会で祈る祈り、みんなで祈る祈りもありますが、ここにありますように必要不可欠なのは私たちのクリスチャン生涯として神の前に一人になって祈る祈り。皆さんこれをおろそかにしちゃいけないです。これがないクリスチャンはね、やっぱりね、いろいろこう理屈っぽくなったり、いろいろですね、こう疲れが出たり文句が出たりですね、しますね。やっぱりね、今年の御言葉ね、私に来なさいでしょ、ね、私のもとに来なさいって。で具体的には私たちはやはりイエス様のところに一人で行く時間がなければ、一対一で交わる時間がなかったら、それは絶対イエス様のことを知ることないですよ。だって結婚してご夫婦になっても一対一の時間がなかったら、そんなの絶対夫婦なんて成り立たないですよ。それと全く同じですから。ですから私たちは常に、まあ、教会来て礼拝し賛美し、みんなで祈るって祈祷会こうして祈るのも素晴らしいことですが、毎日イエス様の前に、神の前に一人になるという時間が、これがもうどうしてもなくてはならない。だから毎日ね、聖書を通しわずか15分でも、5分10分15分でも神の前に静まる時を持ちましょうということを、お話しさせていただいてますね。まず最初に来るのが祈りですね。これ、まあ、祈りってただ祈るっていうことだけではなくて、神と交わるっていうこともここにはありますね。2つ目はですね、38節ですね。ここにイエス様はそこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから、ってイエス様が来られた理由がここに記されているんです。この福音を、この救いを、この罪の許しを、この天の喜びを伝えるために、この福音、グッドニュースを伝えるためにイエス様は来られた。でイエス様は常に自分はなぜここに今日生きているのか、今日は何のために生かされているかっていうのを分かっていたって、あるいは確認していたっていうか意識していたってことです。でこれはね、やっぱり祈りを通して、この意識されるものですね。神の前に行くと、私が自分が誰であり、何のために今生かされ、何のために私は救われたのかって、どうしてイエス様は私を招いてくださったのかっていうこと、これをやはり祈りを通し、神の前に一対一になることを通して、そして日々これをやっぱり思わなければ、確認しなければ、自分何のために生きてるか分からなくなっちゃうし、クリスチャンであっても大切なことですね。3つ目は何かと言いますと、41節ですね。イエスは深く憐れみ手を伸ばして、ここですね。私たちの信仰というのは単に頭の中だけでやってはならないということでありましょうね。ある人がこう言ったんですね。結婚式でよく言うんですけど、今度また言うかもしれませんけど、神を愛することができれば、神を愛したら人を愛するのは難しくはなくなるって。人を愛するって難しいことですよね。 誰でも難しいですよ、それは。でも私たちがまず最初に神を愛したならば、人を愛することはできるようになるって、不可能ではなくなるっていうことなんですね。ですからやはり祈りを通し、自分が誰であるか、このお方が誰であるかっていう、そこから私たちは神に愛されていること、神を愛することを、ここから今度は人を愛せるようになる、手を伸ばすことができるようになるって。単に私たちの信仰というのは神様の前に祈ってですね、ああこの素晴らしい神様との交わりを持って終わりではなくて、この福音を伝える、素晴らしいこの訪れを伝えるだけではなくて、多くの人々の多くの人々に手を差し伸ばすという、これもアクションですよね。ですから、私たちはこのイエス様が大切にされたこの3つですよね、祈り、神様との交わり、そして福音宣教、自分は何のために生かされているのか、何のために今日今ここに生きているのかということを、それを忘れないということですね。そしてもう一つは、それで終わってはならないということですね。多くの苦しんでいる人、必要としている人々に、ただ福音を語ってね、イエス様素晴らしい、罪を悔い改めたら救われるんですよだけではなくて、私たちは愛の手をイエス様のように憐れみ深く、多くの困っている人たちに憐れみ深く接していかなければいけないっていうことです。この3つです。このわずか10節から、マルコの福音書の1スタートでありますけど、とても大切な3つ、1,2,3、そこに書いておきましたのでですね、ぜひね皆さんは、心していただきたいと思います。さあ35節から39節、時は、夜明け前、まだ暗いでありますよね。その時にイエス様は父なる神のもとにまた交わりをしていた。で36節7節になると、イエス様の祈りに気がついてですね、みんなイエス様を探して、求めてイエス様のところに来るわけですね、夜明け前に。まあここからも私たちはですね、夜、私たちはまだ夜が明けて、明るくない時に、まだ暗いうちに、まだ寒い冷たいうちに、私たちはイエス様を探さなきゃいけないってことです。イエス様のところに行かなければならないってことです。何か問題があるときにですね、自分で頑張ってしまうって、そういう傾向が私たちにあります。でも私のもとに来て重荷を下ろしなさいって。これ毎日私たちは日々私たちの重荷をイエス様のところに行くことによって下ろすということを、私たちは学ばなければならないわけです。ですから夜明け前に、まだ何の進展もない、何も見えない、何もわからない、何の希望も持てない、そのような時にこそ神様を賛美するべきです。そのような時にこそ最も神に近づくべきです。そう思うのでありますね。さあ40節、さてつらあとに、犯された人がイエス様のもとにお願いしてきてひざまずいていったとありますが、口語訳聖書、先ほど申しましたように、雷病ですね。このつらあとというのは、重い、皮膚病と新共同訳聖書では訳してますね。最近こういろいろこう訳し方をですね、気を使っていますね。口語訳は昔のまま雷病なんですが、新改訳もザラートに変えましたね。実はこれはですね、現代の、ハンセン病とに近い、ハンセン病ではないけども、ハンセン病に近い、雷病は必ずしもハンセン病だけではなくて、それ以外のいろいろな、原因、病も含まれていただろうと言われていますが、現代はこの雷病という言葉はあまり使わないですね。新口語訳聖書もやがて変わると思います。そしてですね、この、まあ、ハンセン病、まあ、これハンセンって、これあのノルウェーのお医者さんだったかな、ハンセンというお医者さんが発見したので、もう今から百何十年前に、ハンセン病というふうに、呼ばれて、昔は雷病という、でそこに書いておりましたけども、雷菌による感染、手足の末梢神経が麻痺することに、 夜感染する病気、今日はちょうど皮膚科のお医者さんがいるからいろいろ聞いてみたいなとは思ったんですけど、現代の話とちょっと違うんですね。で今はですね、このハンセン氏病ちょっと調べましたら、もう日本ではほとんど聞きませんでしょ。まあ、1年間で新しくこの病にかかる人は1人いるかいないかぐらいですって。ですから、まあ、ほとんど、まあ、来菌に感染してもハンセン病に必ずしもなるとは限らないようですが、調べてみると今ではほとんど聞かれない。まあ、昔はでもね、雷病って言ってちょっと隔離されたらいいとか、昔からね、生きておられる人はね、変な言い方をしてますけど、知っておられる方もあるかもしれませんね。私ぐらいの世代になるとちょっともう分かんないな。あ、分かります？はい。なるほどね。一番分かりやすいなと思うのは多分ベンハーの映画でしょうね。ベンハーの映画、もう必ずクリスチャン見てくださいね、これね。もうアカデミー賞総なめした映画ですよね。もう1960何年の映画かな、ですけど、ベンハーのお母さんと妹が、この雷病にかかるんですよね。で映画の中では最後ちょっと劇的な感動のシーンが出てくるでしょ。もう言わない方がいいね、まだ見てない人がいたらね。もうね、泣きますからね。バスタオル2枚ぐらいいりますよ、この映画。はい、ハンカチなんかじゃ間に合わない、泣きますからね。ただ気をつけてくださいね、4時間ぐらいの映画ですからね。見始めたら多分2回に分けて見ようと思っても無理だと思いますから、多分一気に見ちゃうと思いますね。お母さんと妹が悲劇の、ね、中で、雷病にかかって、そして町の外の洞窟の洞穴のようなところにね、雷病人しか隔離される、もう完璧に隔離されたね。で食事なんかもカゴにね、紐で吊るして下ろして、下の方のね、ホラー穴の中にね、やるような、そんな場面があって、そうでしょうね。そうでしょうね。まあ僕もよくわかんないですけど、ちょっとインターネットで見たら、やっぱり神経が麻痺しちゃうので、例えば暑さとか痛み感じなくなっちゃうんですってね。ですから熱いものに触れてても痛みってありがたいことなんですよね。ですから痛みがあるから私たちそんな大きなダメージを受けないわけですよね。何か、熱いものに触っても熱いからパッと離すじゃないですか。ところがこれが熱いって感じなかったら雪が溶け、指が溶けちゃうまで触っちゃうわけですよね。そういう意味で非常に恐ろしい、病だというふうにね、言われて、おりますね。でこの病はですね、非常に恐ろしいっていうのはそこに書きました、4つ書いたんですが、まあ、医学的にこれ感染するので、もうもちろんね、皆もう当時治療薬も治療法もなかったですから、この病はですね、ウォーキングデッド、リビングデッドって言われたんですね。生きる死とかね、歩く死っていう、一度かかったら一生治らないって。ですからもう感染したら大変になるっていうことで、もう恐れられたんですね。非常に恐れられた。今では何ですかね、エイズですかね、恐れられるのね。エイズに感染したら、大変なことになるという、感覚も近いかもしれませんね。そしてですね、雷病にかかりますとですね、家族は縁を切ります。縁を切るんですね。そして、もちろんそのかかった人は家族から離れて、その雷病の患者しかいないところで行くわけですが、発症してからですね、まあこれ医学的なあれじゃないから分かんないですけども、記録によると、まあ発症してから約9年ぐらいが寿命だというふうに書かれてありましたね。そしてですね、コロニーって言いますか、居住地にホラー穴とかそういうところに行きますでしょう。そうしますと家族は縁を切って、まず、葬儀をするそうです、その人の。だからもう死んだというふうに扱われるわけでありますね。 そして、まあ、そのコロニーから出ちゃいけないんですけども、何かの理由で、必要で、出なければならないときはですね、これはかわいそうです。ボロのボロボロの服にですね、音の鳴る鈴をたくさんつけて、そしてですね、顔を覆い、そしてですね、汚れたもの、汚れたものって自ら叫ばなきゃならないんです。そしてですね、風がある日は50メートル以上人から離れなければならないというふうに言われていますね。そのようなですね、雷病の人が街にそのコノリー以外の歩いていた場合にはですね、人々は石を投げたそうですね。まあ、石を投げるのもだいたい50メートル60メートルぐらい届きますから、それ以上近寄るなということで、石を投げられたそうでありますね。辛いですよね。私前カナダで牧会をしている時、若い女の子ですけど日本人の、旅行している時にカナダへ来る前にどっかの国へ行ってたんですけど、カナダへ来てからですね C 型肝炎発症したんですね。で C 型肝炎発症しますとカナダでもですね隔離になっちゃうんですね。で彼女は旅行者ですから英語もわからないし保険も あるかないかわからない。普通あまりそんな気にしないじゃないですか若い人で。 C 型肝炎って判断されちゃいましたのでもう隔離になっちゃうんですね。もちろん日本に帰ることはできないです。飛行機に乗れませんから、プライベートジェットを雇って帰ってくださいっていうことになりましたね。それでもう彼女はどうしていいかわからないってそういう話を聞いたので、うちは牧師だったのでね、うちに引き取るということで、でもそれはね非常にカナダではあまりないことであって、保健局が来ましたねまずね、そしていろいろ説明してくれて注意事項を言ってくれて、そして迎えたんですけど、まあ要するに部屋も別にしなきゃ会えないんですよね。いう状態で、そしてカナダ保健局はですね、何百メートルだったかな、うちから何百メートル以内の家には全戸にここに C 型肝炎の患者がいるっていうのを通達しなきゃなんですね。いうことでそういう中で外国来てね、まあどれほど辛い思いをするかって、数ヶ月うちにいましたね。それで、まあ、感染期間を超えてね、日本にやっと帰ることができるようになって、帰っていったでありますよね。たまたまね、カナダの家って地下室があるんですよね、結構。ですから、ベースメントって言うんですけど、地下室でね、そこで、療養してもらって、でもかわいそうでしたね、本当に。泣いてましたね。そんなのを思い出すんですけど、ですから雷病にかかった人はどれほどこの医学的だけではなくて精神的にも、 もうボロボロに社会的にももう隔離されますから、切り離されますから、それに輪を書いたようにですね、宗教的にも、実は当時はこの雷病というのは、神の裁きの印と思われていたんですね。そうではないんですよ。ただ旧約聖書を読みますと確かに罪を犯した結果として雷病にかかったという例が去年でしたかね、やりましたね、ウジヤ王覚えてます？祭司しか炊くことのできない子を神殿に入って炊いたためにその瞬間ウジヤ王は雷病になったって、あれ罪を犯したためのその裁きとして雷病にかかったということですよね。それからあれですね、モーセの、モーセ指導者モーセに逆らったためにね、雷病になった、そんな、ケースも聖書の中にあって、皆さんそういうのも知ってるから聖書だから雷病っていうのは神からの呪いだと、何かの罪を犯したからそうなったんだというふうに言われるので、礼拝にも、神を礼拝することはもちろん神殿にもだって街中にも行くことはできませんからね、いうふうに、宗教的にも神の呪いを受けたものというふうに扱われたんです。だからもう本当に生きる望みなくなっちゃいますよね。 これあの完成しますよね。そういう人だということで、そういうバックグラウンドを覚えて、今日のそう思うとですね、40節で犯された人がイエスの身元にお願いしに来てひざまずいたっていう、この記事自体がすごいことなわけですよね。もうここへ来るまでにもどれほど石投げられたか分かんないですよ彼は。死ぬ思いで来たわけでしょう、ね、でも驚くことに、一度雷病にかかってそのように扱われたら、そんな勇気ってなかなかないと思うんですよね。今日あの、稀勢の里が引退してね、今朝ちょっと泣けてきますよね、あのインタビュー見ますとね、怪我のゆえにね、こういう成績になっちゃったのに、彼は怪我のせいに全くしない横綱、まあ本当の横綱だなと思いましたね。ちょっとジーンときますよね、あの会見聞きましてね。横綱こうして引退するのも勇気いるでしょうけど、このような中でね、先場所も4連敗ですか、今場所も3連敗出てくるっていうのはものすごい勇気がいると思いますよ。むしろね、もうサジ投げてやめたっていう方が簡単でしょう、きっと病を理由にしてね、もうちょっと怪我したからできませんって退く方が、それは見た目もいいかもしれないけど、でも彼は本当に相撲が好きだったんだなって思いましたね。そんなもっとちょっと重なるかどうか分かんないけど、この人もコロニーにいる方が楽ですよ、もうそのまま死なせてくださいってみんな思ってるわけですよ。だから9年の寿命って言いますけど、それはね、彼短いって思うか長いって思うか皆さん分からないけど、彼にとっては長すぎるって思ったでしょう。死なせてほしいって思ったでしょう。こんな苦しみを受けながら生き続けたくないって誰も思ったでしょう。だって治る見込みもないわけですから。そんな中でね、ほら穴から這い上がってね、みんなに石投げられて叫ばれながらね、もう傷に塩を塗るようなもんじゃないですか。イエス様のところ行ってね、受け入れてもらえるかだってわからないし、近づくことができるかだってわからないし、さらにね、神に汚れたものとして扱われてね、さらに辛い思いをするかもしれないですよ。でもこの人がこれ出てきたっていうのは、これはただ事ではないと思うね、彼の信仰は。もう一つ言えるのは、実は雷病の癒しっていうのは、皆さんの旧約聖書にナーマン将軍の癒しがあるんですよね。あれ、あの記事前学んだと思いますが、あの時以来なんですよ。イスラエルで、ナーマン将軍が癒された記事あるんですけども、旧約聖書に。それ以来、雷病が癒された記事ないんです。もう何百年も、誰一人、祈っても何してもこの雷病を癒されなかったんですよ。にもかかわらず彼は希望を抱いてイエス様に近づいたっていうこと、この信仰はすごいと思わない、思いません？だって何百年も誰一人癒されなかったんですから。でなぜかっていうと、聖書の中にはメシアしか癒せないって、救い主です。でも救い主が誰であるかっていうのは分からないわけであって、もちろん私たちは分かってますけど、そんな中で彼はこのイエス、会ったことももちろんないですよ、聞いただけですよ。ですけどこのイエスこそメシアだって、メシアでなきゃ癒すことできないんですから、癒された記録もないわけですから。ナーマン将軍以来、彼はこのイエスこそ救い主、神の御子だと、そう信じたんですよ。私たちが、よろしいですか、先ほど一番最初にね、私が誰であるか、神が誰であるかっていうのは祈りを通して、ね、神の前に一対一になること以外で分からないって言いましたけど、このお方が私のメシアだ、 救い主だってその確信さえあれば何があっても乗り越えられるってことなんですよ。だって彼には何一つ条件なかったんですから、何一つ希望なかったんですから、真っ暗闇だったんですから。でもそのような中でもただ一つだけ、このお方こそ救い主イエス・キリストだって、これ以外なかったんですよ。でもこれがあったために、ほら穴からもコロニーからも石投げられても、どんなに恥ずかしめ受けてね、死にたいと思っても自らイエス様のところに来たわけですよ。だから私たちがいろいろ人生の夜明け前、ほら穴もあるでしょ、そのようなところに入った時に、私たちにとってこの方が誰なのかっていうこと、それさえ忘れなければ、それさえしがみついていれば、死の病だって乗り越えられるってことですよ。どんな恥ずかしめを受けても、どんな試練を受けても乗り越えていくことができるっていうことを、このつわれ跡のかかった人にさ、今日私たちに教えてくれたんではないかなと、そう思うわけでありますね。イエス様素晴らしいですね。先ほど質問にありましたけど、このなぜイエス様言葉だけでも癒すことができますでしょ。で実際この手を触れた時に言えたではないようですよね。よく見ますと40節、彼に触って言われたって、私の心だ清くなれ。42節、するとすぐにって、皆さん先週ね、40何回するとっていうのが出てくる、ここに出てきてるでしょ、すぐにって。42節にもね、もう一箇所あったような、もう一箇所すぐにあったような気がしましたけど、どこでしたかね。43節、42節と43節ですね。そうですね、すぐに彼を立ち上がってね、すぐにっていう言葉が出てきました。ですから皆さんね、私たちはね、迷ったり考えたりしてはいけないっていうことなんですよ、信仰の世界。イエス様の御言葉、これイエス様ね、私の心だ清くなれって言って癒されるわけですよ。で皆さんね、イエス様が手を触れてください。それはね、彼はもう何年も、まあ、寿命が9年だとするならば8年9年触れられたことはないんですよ。で記事読んだことあるんですけど、赤ちゃんも生まれてね、触れられ抱っこされたり触れられたりしないと死んでしまうって、ただミルクをあげて、機械がね、ミルクあげて温度を与えて、そうなんですかね先生ね、そういう話を聞いた方、まあ、少なくとも健康には育たないっていう話を読んだことあるんですよね。それと同じように私たちもやっぱり触れられるっていうことを通して、触れるっていうのは私を一人の人としてもう迎えてくれる、受け止めてくれるっていうことでもあるのかなって。イエス様はこんな死の病にかかってみんなに呪われたものと言ってるけど、そんなことはないって、私の大切な大切な私の目にあなたは高価で尊いって、それをね、言葉で伝えるんではなくて、彼にまず黙って触れることによって、触れられた瞬間彼どう思ったと思います？だって彼は近づいちゃ、50メートル以内に近づいちゃいけないのに、まあ、どれくらい離れていたかわからないけど、まさかイエス様に自分から触れるなんてことはできないですよ。少なくとも、まあ、声が聞こえても少し離れたところでひざまずいて主に願ったわけですよ。でイエス様が触れられたってことは、彼はひざまずいてるわけですから、イエス様が近づかなきゃ触れられないんですから、そうでしょ。彼が近づいたんではなくて、私たち罪人もね、私なんかどうしてこんな罪人がどうして神様に近づくことができるかって、そのギャップをイエス様近づいてくださるんですよ。私たちがどんなに天を望み、望んだとしても、この天と地のギャップ、私たち罪人とのギャップは埋めることのできないほどのもの。でもそれをイエス・キリストは自ら神であることを捨てて、私たちの世界に、私たちのところに来てくださった。同じですよね。近づいて、でね、イエス様何も言う前にこれね、深く憐れみって、この憐れみっていうことは、スプラングニゾマイっていうこのギリシャ語は、腹渡棒で刺されてかき回されるっていう言葉ですよ。 だから何かね、こう感情じゃないですよね、深いこの思い、深い深いそんな腹渡がこうかき回されるような、そんな経験したことあります？皆さん、そんな思いを持って私たちを愛されるって、この人を愛された、イエス様は何も語る前に近づいて手を伸ばして触れられた、もうこれだけで、もうどんな素晴らしいメッセージよりも素晴らしいメッセージじゃないですか。ならば私たちもそうじゃないでしょうかね。私たちも時には誰かのために近づいて手を伸ばしてそっと触れてあげる、遠くから何かを語るんではなくて黙ってその人のそばへ行って一緒にいる、それこそ愛の形じゃないでしょうかね。そう思うのでありますね。彼にとっては信じられないようなことです。イエス様はお心一つでね、この彼がお心一つで御心ならば、私を清くしていただけますって、これが精一杯だったんでしょうね。彼が言える自分の汚さ、罪、自分のその汚れを知っているからです。でもそんなものに神はみんな驚いたでしょう。周りの人たちは、弟子たちも悲鳴を上げたんでしょう。イエス様が近づいていっただけじゃなくて触れられたって、シーンとなったでしょう。これこそ愛の形じゃないですか。そんなイエス様が今日ね、私たちに触れてくださるということ感謝したいと思いますね。時間が来たのでこれで終わりたいと思いますがね、皆さんこの写真今日一枚お持ちしたね、これダイアナ妃の写真ですよね。ダイアナと私同じ年、1960年生まれですね。はい、ね、全然何の意味もないんですけど、はい。でもなんか重ねてね、同じ年生まれたから思う時もあるんですよ。まあいろんなことがありましたけどね、批判もあったでしょうけど、でもプリンセスですよ彼女はね。そういう立場を理解しておったわけですよね。この写真はね、どこから来た写真かっていうと、世界を変えた一枚の写真週からの抜粋です。でこれ何の写真かっていうと、プリンセスダイアナがね、アフリカでエイズの子供を抱きかかえてる、素手ですよ。こんなプリンス、プリンセスどこにいます？素手で子供を抱きかかえたって、世界を変えた一枚の写真って、これだけで皆さんもう聖書以上のことを語るんじゃないですか。神は愛なりって、彼女は、そしてね、そのこの写真にタイトルがついてる、愛されることより愛することを選んだプリンセスって書いてあるんです。で彼女はここでね、このまあ英語だから分かんないけど、まあどれくらい生きるか分からないこの幼子にね、こう言ったって、大丈夫よって、主は決してあなたを離さないって、そう言って抱きしめたんだって。自ら素手ですよ。いやこれを本当に世界を変える一枚でしょ。そのように私たちが、イエス様は私に、こんな汚い私に手を伸ばして触れてくださったように、私たちもこのイエス様に 引き寄せられ、癒された私たちは、今度は私たちがこれを、このイエス様の素晴らしい福音を伝えるとは、こういうことじゃないでしょうか。愛の形、福音の形にはもしかしたら言葉がないのかもしれません。あなたも手を伸ばし、苦しんでいる人、悩んでいる人に私に代わって触れてほしいと、イエス様こんばん、私たちに懇願しておるのでありましょう。祈りします。 Prince of Peace、 平和の君なるお方が、プリンスであること、神であることを捨てて、天を捨て、人となり、馬小屋で生まれ、十字架までのそんな生涯を、ただただ私を愛するがゆえに、天から手を差し伸ばし、そっと触れてくれたのは、この雷病の中にあった人だけではなく、この私をも触れてくださったことを感謝します。イエス様、決して私たちがこのイエス様の十字架を、あなたが誰で、私がどれほど愛され、どんな犠牲をもって、コストをもって、イエス様は私を守り、抱きかかえようとしたか、忘れることがありませんように。今晩、私たちの全身全霊にそっと天から手を伸ばし、今晩、私たちのその心の傷に、痛みに、思いに、イエス様ご自身が触れてくださるように、尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。しばらく祈りの時